主のもとに来なさい。主は人には伏せられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。では、どうぞお立ちください。賛美歌の章聖歌の95番ですね。3番をこの中で歌いましょう。
十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉 たり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の484番。 私の罪から私を清めてください。
まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。
私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、
あなたの御目に悪であることを行いました。
それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、
裁かれるとき、あなたは清くあられます。
ああ、あなたは心のうちの真実を喜ばれます。
それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。
ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。
私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。
私に楽しみと喜びを聞かせてください。
そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。
イカを私の罪から隠し、
私の咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私に清い心を作り、
揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
私をあなたのもいないから舐め捨てず、
あなたの聖霊を私から取り去らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、
喜んで使える霊が私を支えますように。
私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。
そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。
神への生贄は砕かれた魂、うちに
砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢福祉から導いていただきます。
お願いします。天の父なる神様、この朝も私たちを礼拝するためにここに集わせてくださってありがとうございます。一人一人置かれているさまざまな状況の中からここに集いました。今私たちはあなたの前に、あなたの御目の前にひざまずき、あなたの前に祈りを捧げています。どうぞあなたが一人一人をこのダビデの詩編のごとく愛と憐れみと恵みのもとにお取り扱いくださいますようにお願いいたします。まことに人はあなたの見前に立ち得ないものです。罪があり、そして咎があり、あなたの前にあなたを忘れて、あなたを知らずに歩むものでありました。しかしあなたはそんな私たちをイエス・キリストにあってあなたの御前に引き寄せ、あなたの御言葉を与え、あなたの聖霊によって私たちをあなたのものとしてくださいました。どうぞこの詩に歌われたごとく私たちが心を開き、砕かれた悔いた心を持ってあなたの御前に出ることができるように、そしてどうぞ私たちの内側から罪を洗い清め、罪を拭い去り、あなたへの全く信頼と、またあなたに従って歩む信徒の歩む道を各々に示してくださいますようにお願いいたします。あなたは罪人よ帰れと呼びかけてくださいます。どうぞ私たちがあなたのもとに今帰り、そしてあなたの憐れみの御手のもとに膝をつき祈りを捧げることができるように、私たちはあなたを忘れ、あなたを知らず、そしてあなたに背いて歩んできた、そして歩みやすいものですが、どうぞそのすべてをあなたの御前に隠さずに心を開いて申し上げることができるように、そし してあなたがイエス・キリストを通して与えてくださった罪の完全な許しと清めを私たちのうちに成し遂げてくださいますようにお願いします。どうぞあなたの愛が私たちを包み、一人一人をあなたの御霊が覆いますように、そしてあなたの御霊が私たちをあなたへの礼拝者としてお整えくださいようにお願いいたします。これからおのおの祈っていきます。どうぞ聞いてください。そしてどうぞ心の中にすべての闇を消し去って私たちを清めるあなたの光を招き入れることができるように、どうか心のすべての部屋をあなたに向かって扉を開くことができるようにいたせてください。私たちの地上の人生にはさまざまな試みや戦いがあります。しかしイエス・キリストは私はすでに世に勝ったとおっしゃいました。イエス・キリストこそ私たちの主、そして私たちの勝利者であります。どうぞキリストの勝利を私たちの人生のうちに、私たちの日々の歩みの中に、私たちにも体験させてくださいますようにお願いいたします。すべての悪の力をあなたが打ち破り、あなたの力により頼む我らをあなたと共に勝利者としてくださいますようにお願いします。今日この礼拝に来ようと願いながら、さまざまな事情で来られない兄弟姉妹方をあなたはその場においても祝福し、あなたへの祈り心を持って礼拝する心を持ってこの主の日を過ごさせてくださいますようにお願いいたします。またここに向かっていらっしゃる方があるならば安全に速やかに送り届けてください。続くおのおのの祈りに心を合わせ感謝して愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
では私たちも共に祈りましょう。
神よ、我らに清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。あなたの聖霊を私たちのうちに満たし、あなたの救いの喜びをいつも私たちにも与えください。 祈られました一人一人の祈りに、あなたが豊かな答えを持って臨んでくださいますように。主よ、あなたは生きておられると、私たちの唇があなたを目立たれるように。願くは一人一人にあなたの御霊が豊かに働いてくださって、傷を癒し、内を清め、そして新しい力を与えて、あなたの御前に力強く立つものとしてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それではこれ以上歌いましょう。どうぞお待ください。
では、歌いましょう。 CS の十字架の地で。
Thank you. 今日の聖書の箇所は新約聖書381ページエペソ人への手紙6章10節から18節まで。お読みします。終わりに言います。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火を皆消すことができる。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。以上です。
それでは、神の分をまとめて題しまして、大沢同士からメッセージを。
皆さん、改めましておはようございます。エペソ人への手紙もいよいよ最後の章に入りました。6章の今日は実節から、一気に最後まで行っちゃおうかと思ったんですけれども、その前にちょっと立ち止まりなさいと神様から言われましたので、今日は18節まで、お読みします。このエペソ人への手紙は教会とは何かということを私たちに教える手紙でした。いろんな例えがそこにはなされていましたよね。例えば神の家族という例えがありました。それから神の恵みの相続人なんていう例えもありましたし、それから私たちはキリストの体であるというような例えもありました。私たちは教会として一つ一体なんだ、それとともに体ですから、全部同じじゃないとみんな違ってみんないい、そういう節がありますけどね。ある人は目、ある人は手、ある人は鼻、ある人は胃、ある人は腸、いいでしょう、ね、各々働きは違うし役割は違うんだけど、キリストの体としてその違いを受け入れ合って一つになってんですよ。 まあ、そういう例えがずっと語られてきたわけです。そして私たちはキリストの体であり神の家族なんだから愛し合うことを私たちは教えられてきました。で、そういうエペソ人への手紙を学んできて、今日のところは、終わりに言いますと。今まで語ってきたことはあるんだけど、それとは別にもう一つの面をどうしても語っておきたいということで、パウロは今日のところを書きました。今日のところで書かれているのは、教会は兵士だということです。教会に属している我々は神の家族、愛し合う、そして私たちはキリストの体、お互いを大事にする。それとともに我々が召されたのは、教会というのは召された人たちという意味でしたね。エクレシアというギリシャ語が使われています。召集されたものという意味です。私たちは神様によってこの世界から呼び出されてクリスチャンになったの。で、それには愛し合うこと、そしてお互いに大切にし合って神様の栄光を表すとともに、私たちは兵士としての役割を与えられている。まあ、今日述べられているのは特にそのことなんです。ですから今日の説教のタイトルは神の武具をまとって、つけました。私たち教会が、ただ平和でね、仲良しで、そして、まあ幸せに生きることだけを目的にしているんだったら、結構この地上でも生きやすいと思います。いろんな背景がある、いろんな違いがある、でもお互いに受け入れ合って愛し合う、それは世の中に対してそれほど大きなインパクトを与えませんし、世の反発を受けるものでもありません。でも私たちは今日の聖書の箇所では戦うんだと言われているんですね。実は先週金曜日土曜日、私は父の法事で静岡県の浜松に戻ってきました。家内と一緒にね、妻と一緒に法事に行ってきました。で、前にもお話ししましたけれども、神道系の新興宗教なんですよ、うちの母方の実家がね。明治から始まった、丸山教という神道の系統の、もともと富士山を拝む富士講っていう、なんかそういうのがあったらしいんですが、そこからこう生まれた新しい宗派で、丸山教っていう、ね、なんか神奈川県になんか 本拠地があるらしいんです。でもそれがうちの母方の実家 ので主に農民とか庶民に分かりやすい形でその教えをこうやってる、まあ、そういうのだったんですね。で、その丸山教で、葬儀がなされました。まあ、クリスチャンの我々夫婦としてはやっぱりね、それなりにまあギクシャクするところもあるし、まあ、あらかじめ一応我々はクリスチャンなんで、牧師と牧師の妻なので、一応私たちはキリスト教徒として、きちんと大切に痛みたいと思います、追悼したいと思いますっていうことはね、ちゃんと伝えておいて、でやっぱりそういう儀式ですし、でそういう拝殿みたいな、ね、大きな、ホールみたいなところでこう儀式をやるもんですから、やっぱりね、それなりのこう抵抗感っていうのもあるわけですよ。で、そのところでそういう儀式があるところは拒みながら、あるところは、まあ、これは別に大した意味ないからやっていいかなみたいなね。だからそこら辺考えながらそれに参加してきました。その中でやっぱりこういうことをこう人の死という出来事を前にして、やっぱりそういうある、まあ、宗教に基づいて葬儀をする中で、うちの兄がですね、葬儀の時に1万円払って信徒にしてもらったんですね。面白いでしょ。うちはお金払ってでも信徒になってほしいと思ってるけど教会は。でもその丸山教というのはね、丸山教徒になるためにお金を払うんですね。1万円払ったら教徒として葬儀をしてやりますっていうことなんですよね。まあ、そういうスタンスで、兄がそれにサインしてお金を納めちゃったんで、丸山教徒になっちゃったんですよ。まあ儀式上、それで
その儀式に参加して、あのいろいろやってるのに、うんうんなんてうなずきながらやっぱ葬儀やって、で私はそう、私の愛する父母そしてこの兄弟をどうやってイエス・キリストの救いに導くことができるかなということをずっと考えた。でやっぱりこのでそれで葬儀をやった後でですね、床の間にあの富士山の絵と日の丸の掛け軸をかけて、これを毎日拝みなさいっていう。でそれでうちの兄なんかは真面目ですからね、はいはいっつってやってるわけですよね。でこういうことをやりながら、どっかでサタンはこの人たちを本当の救いから遠ざけよう遠ざけようと働いているんだろうなと思いました。そして帰りの車の中でですね、あの人たちをどうやったら、イエス様のところに導くことができるかなって思わずつぶやいたんです。そしたら横に乗っていた妻がですね、祈るしかないでしょって言いました。いい妻だなと思いました。そうだなと思いました。今日書かれているところに、私たちは悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと書いています。この日本にはそういう偶像崇拝、そして真の神ではなく偶像を拝むで、うちの父親は偶像になっちゃうんですね。あの本人生きてたら笑っちゃうと思うんだけど、あのそういう儀式を繰り返すことによって、あのうちの父心臓さんっていうんですけどね、心臓さんは今はあの司令から祖霊になりました。その後で100日目にまたお祭りをしてやると祖霊からあの祖神になります。要するに神様になるわけだ、うちの父が、あの父が笑っちゃうんだけど、でもそういうことで先祖親をね、そして先祖を神様に祭り上げて、その、 あの親たちに子孫を守らせるという、まあ、そういう儀式なわけです、まあ、祖先崇拝ですよね、やってることはね。でそういうことをしながら、儀式を繰り返しながら、やっぱりその、 あのお墓を守ったり、その何日ごとにあの供養をしたりということによって、子孫たちは結局それを引き継がされていくわけですね。その儀式を継承することで彼らは縛られていくんです。お金を払いながら、お金を払いながらその信仰の中にがっちりと絡み取られていくっていうのを見ながら、あ、これは人では勝てないと思いました。まさにサタンの力なんですね。悪魔の策略に対してとか言います。悪魔は私たちを真の神様、この世界をお作りになった作り主なる神様から引き離すために、あの手この手の策略を巡らすのだと言って、そしてそれに対して立ち向かうことができるためには、我々は自分の知恵や自分の頑張り、自分の説得、自分の努力によってその人たちを救いに導くことができるかといったら、できないと言ってるわけです、聖書は。そのためには神の武具をつけなくちゃいけないと言っています。人間の武具ではない、人間の力ではない、そこを切り替えてひっくり返して、本当に神の前に、まことの神のもとに人々を悔い改めさせるためには神の武具を身につけるしかないというんですよ。そしてその後書かれている武具は14節15節のところに書かれているのは、これは当時のローマ兵の、まあ、具足ですよね。ローマ兵の鎧です。鎧兜と武具です。具足って言いますが、日本語では腰には真理の帯を締め、胸に正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履き、これらすべての上に信仰の大盾を取りなさい。ローマ兵の姿になぞらえていますけれども、でもこれはすべて神から与えられる武具なのだと言われているわけです。しっかりとまず立つこと、しっかりとまず立つことっていうのが最初にありますね。 あ、ちょっと12、13ちょっと飛ばしてしまったので、まず敵をしっかりと認識しましょう。皆さん、サタンっていうとね、なんかあの虫歯のバイキンみたいなのを考えるでしょう。バイキンマンみたいな、ね。なんか角から生えてて尻尾があってね、いいかって笑う。鼻黒かったりして。そういうんじゃないですよ。私たちの格闘は血肉に、これ人間のことですね、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、なんか暗闇の世界の支配者っていうと暗黒街のボスみたいなあの感じで、アルカポーネみたいなギャングを想像する方があるかもしれませんが、ここで言われている世界の支配者、コスモプラトーンっていう言葉は、あのこの世界を支配しているものがダークサイドだって言ってるんです、ね、暗闇だなんだって言ってるんです。コスモクラトーンっていうあの一つの言葉なんですね。でそいつがダークサイドに立っているんだ、暗闇なんだと言ってるんですね。だから暗闇の世界を支配しているんじゃなくて、この世界を明るく見えるけれども、この世界を支配しているものが暗闇だって言ってるんです。そしてまた天にいる諸々の悪霊に対するものです。まあ、こいつらもう下に落とされてますけど、イエス様があの上に上がったんでね。つまり我々がはっきり認識しなくてはいけないのは、この世界の起こっている出来事、偶像崇拝、そのような不信仰、そしてイエス・キリストを受け入れない人々の中に働いている実際的な悪霊という、サタンという存在があるんだということをまず認識しなさいという、私たちがそのことを無視して戦おうとするから負けるんです。だからあの葬儀に参列しながら、あ、この背後にいるな。だってそこで働いている人たちが特別悪い人たちっていうわけじゃないよ。そこで働あの葬儀やったの神主さんは、うち の, あの兄の働いていた山発動機 の, あの OB だって。退職してかあの神主だってんだって。そういう人たちで、格別その人たちがダークサイドっていうわけじゃないですよ。そうじゃなくて、血肉、つまり人間ではなくて、その背後に働いている暗闇の世界の支配者がいるんだっていうことです。神様はこの世界を一時的にその世界の支配者、サタンに委ねています。とっとと退治したらいいのにって思うんだけど、でも神様は一時的にサタンがこの地上でこの空中の権威を握って支配することを神様は一時的に許可してるんです。なぜ？それは人間の内側にあるものを知るためですね。この世界の中に誠の神を求める者と、それからそれを捨ててサタンの側につく者が必ずいる。神様はそれを見極めるために一時的に活動を許可している。でも最終的にこのサタンたちはもう取り去られることが決まっています。だってイエス様はもう、私は全ての天においても地においても一切の権威を持っていますとおっしゃいました。つまりイエス様が十字架の上で命を捨てて復活なさった時に、イエス様は全ての権威をお取りになったんですから、いずれサタンは消えていきます。キュッと捕まえられて穴にポイッと放り込まれる、じゃーっとは流しませんそういう存在です。でも彼らは相変わらず活動を許可されている時間だけは悪あがきをします。彼らはすでに敗北しているのに、あたかも自分たちに力があるかのごとく振る舞っています。だから策略なんですね。ペテンなんですね。詐欺なんです、サタンの働きは。その詐欺の働きを使って人々をこの真の神から背けよう背けようと現在活動を許可されているのがサタンです。そのようなものに対して私たちは対抗しなければなりません。一切を成し遂げて固く立つことができるように、この一切を成し遂げるっていうのは、要するにこの世界がやがて終わる、その時までに 救われるべきものをきちんと救いに導くために、サタンが滅ぼされる時のために私たちは備えをしているわけです。その日がなんと早く来てほしいことでしょうか。その日が早く訪れるために私たちは戦っているんだということです。神様はその日を定めていらっしゃいます。いつなのかは決めていらっしゃいません。でもその日にはイエス様がもう一度この地上においでになると約束されて天に昇っていかれました。その後で上を見上げてね、わーっと口開けて見ていた弟子たちのところに天使が現れて、あなたガリラヤの人たち何に天を見上げて冒頭立ってんだと今雲に包まれて昇られたあのイエスはあなたが見たのと同じ姿でまたおいでになりますよと天使が言って、彼らはそうかと、そして祈りながら彼らは何をしましたか。聖霊に満たされるのを待ったんです。やがてペンテコステの日が訪れて、聖霊が天から下って彼らを満たして、全く新しい人に彼らを作り変えられました。そして彼らはイエス・キリストをこの世界において証しするために教会がスタートしたわけです。今私たちはその流れの中にいるのです。福音は彼らを通して証しされ全世界に広がり、そして今極東の島国のこの日本にまで福音は到達しました。そしてこの国なかなか救われるのが遅いですけれども、それでも今私たちは暁のきら星のごとくこのように輝きながら教会に集っている仲間たち、太陽輝いてきたね、いい。闇は過ぎ去ります。そして光に終わります。世界はそのように作られている。そして夕があり朝があった第一日、神様はこの世界を暗闇で終わらせることはなさらない。必ず闇から光へと世界は動いていく。今私たちの周りに闇が取り巻いても、暗闇が私たちを意気疎通させようとしても、がっかりさせようとしても、希望がないと思わせようとしても、私たちはその中にあって信仰を告白しなければならない。いや、イエス・キリストは再びおいでになる。そしてその日のために私たちは戦うのだ。だからこそ私たちは神の武具をすべて取る必要があります。神のすべての武具を取る、これ一個だけつけちゃダメってことですね全部つけろということです。神のすべての武具を取りなさいと13節の終わりにありますね。さあ装着しますよ、準備は良いか。まずしっかりと立ちなさい。あ、今座ってていいですけどしっかりと立ちなさい。私たちは何に立つのか、どこに立つのか。私たちが立つべきのは岩の上です。シモン・ペテロがイエス様に、あなたは私を誰だと言いますかと聞かれたとき、ペテロはすかさずこう答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです。よく言ったヨハネ・シモン、私はこの岩の上に私の教会を建てるとしました。ペテロが土台じゃないですよ。ペテロが告白した、あなたこそ生ける神の子キリストです、その信仰告白こそが教会の土台だと言ったんです。そして教会っていうのは建物でもなく、この世界に広がってるんじゃなくて、私たち一人一人の土台だと言った。私たちはそこにしっかりと足を置いて、まっすぐに立たなくちゃいけない。しっかりと立ちなさい。あなたこそ生ける神の子キリストです。主は遠くにいらっしゃるのではない。あの方はインマヌエルとおっしゃいました。イエス・キリストは今も私たちと共にいてくださって、そして生きていらっしゃって、神の子であって、そしてキリスト救い主なんだ。私たち一人一人がその信仰にしっかり立つことなしに、私たちは立つことができない。教会はその上に立つんですよ。私たちの信仰生活はその上に立つのです。さあ立ちました、皆さん立ってますか。はい、締めますよ。帯です。腰には真理の帯を締め、帯をギュッと締めるとね、引き締まりますよね、気持ちが、ね、重量上げ、柔道、どんな競技するんでも帯は腰に締めます。 腰っていうのは 肉付きに要という字を書きますよね。つまり体の中で一番大事なところということです。腰はつまりどんな武術でもスポーツでも腰の動かし方が一番大事、体の中心がしっかり定まっている。そこに心理の帯を締める。心理とは何ですか。心理とは私たちの主イエス・キリストの言葉です。真理はイエスにあるのですからと言いました。私たちがイエス・キリストをしっかりと腰に帯として締めるならば、私たちは動じることがない、動かされることがない。そのことがまず中心なイエス様抜きに生きてませんか。腰をサタンに揺すぶられてませんか。やっぱああいう変な宗教のところに入ってね、そして変な儀式に参加させられる中でやっぱりぐいぐい揺さぶりありますよ。でも私たちは真理に立って、そして真理を腰の帯として締める。イエス・キリストこそ私を支えてくださる方なんだと、そのことを決してなくしてはならない、失ってはならない。ならば私たちの腰はしっかりと定まるでしょう。胸は誇りを表します。胸につけるものは正義の胸当てです。皆さん自分は正義だという認識がどこまでありますか。いやこんな私罪人でどうしようもなく、相変わらずそんなこと言ってるからクリスチャン しっかりしないのよ。クリスチャンはどこに出ても胸を張ることができます。なぜなら神が義と認めてくださるからです。神が義としたものを罪に定めようとする人は一体どこにいますか。神は私たちの罪知ってますよ。すべてを承知の上でイエス・キリストの十字架の上にその罪を釘付けになさいました。そして死の力を打ち破ることによって、復活によってその罪がすべて処分されたということの証を立てられたのがキリストの復活です。ですから私たちは自分の義については確信を持ちましょう。日々滑ることがある、惑うことがある、よろめくことがある、結構だ。しかし私はイエス・キリストにあって誇る。私は主を誇る。主の義を誇りなさい。自分の義を誇ろうとするから揺れ動くのです。私たちは主の義をこの胸にまとって、その胸を張る。主は私を義と認めてくださっている。ですから私たちは人を恐れる必要はないのです。サタンはそういう認識を崩そうとしますよ。だってお前あんな悪いことしただろう、隠れてあんなことしてるだろう、神様見てるぞ、許さねえぞ。サタンは嘘つきです。サタンはいつも神の言葉をねじ曲げて人間を罪に縛っておこうとします。創世記の2章でもそうでしょ。サタンはやってきてエヴァにこう言いました。神は本当にそう言ったか。ソロの全ての木の実を食べちゃいけないなんて、まあそんなケチくさいことを神は本当に言ったのかいと言って揺さぶりをかけてきました。サタンは嘘つきです。サタンは詐欺師です。サタンはもう敗北しています。そういうものにはイエス・キリストの十字架を指し目ながらと書いてある。あ、と書いてあるって言ったらだけ言ってもならない。聖書の言葉をちゃんと指し示しながらと書いてあるって言うんですよ。だから御言葉ちゃんと自分の中にちゃんと覚えてね。聖書の御言葉、まあ年がいくとだんだん覚えにくくなるけどさ、でも若い人は特に熱心に御言葉を蓄えてください。御言葉を本当に私の足の灯火として日々一つ一つ覚えるぐらいの心で御言葉をしっかりと蓄えてください。それが私たちの武器なんですから。と書いてある。と書いてある。え私はと書いてある。なんだっけつってね。聖書に。やるでもとにかく私たちのザル頭を水で満たす方法が唯一あるんですよ。ザルを乱す方法は水の中につけるしかない。 そうすれば水でもどんなザルでも水で満ちます。つまり御言葉漬けにする。日々しっかりとこのザル、私たちのザルだと思ったら失礼、ザルじゃない方もあるかもしれないけど、私なんか結構ザルだから漬けてないと忘れちゃうんですよ。そしてと書いてあるんですよね、どこだっけなんですけど、牧師が忘れちゃ困るけど、でも人間はそれぐらい忘れやすいから、御言葉にしっかりと立って、サタンが惑わしてきたときに、しかしこう書いてある。イエス様はサタンと対決するときにそうやったでしょ。自分でサタンに対抗しませんでしたよね。しかしこう書いてある、ね、人は例えばこの石をパンに変えてみようと誘惑されたときに、人はパンの身にいて生きるものにあらずして、神の口から出る全ての言葉によると書いてあるとおっしゃいました。あれイエス様は、ね、覚えてなくて、当時聖書ないからイエス様の時代ってね、巻物でシナゴーグって街道にしか聖書置いてなかったんですよ。一人一人がこんな手元に聖書を置ける時代じゃなかったんですよ。イエス様は、なんだっけとサタンの、サタン、いや、サタンに聞いたらね、サタンが、いや、全て、パンの身にいて生きるにあらずしてっておっしゃったでしょ。イエス様は、そうだそうだ、そう書いてあったんですよね。サタンよく知ってるななんておっしゃらなかった。サタンも御言葉を使います。詩篇を使って、この神殿の頂から飛び降りてみます。神は御使いに命じて、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされるとおっしゃいました。書いてありますよねと言って、言うわけです。でも、あなたの神である主を顧みて、試みてはならないとも書いてあるな。私たちはサタン以上に御言葉に通じる必要があります。そして私たちはどんと胸を張るんです。胸を正義の胸当て、 胸を正義の胸当てによって武装しなければなりません。私たちの胸はただ単に誇りを表すだけではありません。胸の内側には心臓があります。私たちの感情部分、私たちのプライド、そういう心をサタンは傷つけ、ねじ曲げ、汚し、けがし、そしてお前は信仰者として強く立つことができないと私たちにいつも囁きかけています。でも私たちはそれをそのままに放置してはなりません。私たちは御言葉によっていつもサタンの言葉を跳ね返し、そして胸を張る必要があるのです。私たちは世の中を恐れてませんか。この世を支配している暗闇の力を恐れてませんか。過去1年イエス・キリストのことを何人に語りましたか。我々クリスチャンは1人、5人、10人、100人、1000人、誰に私たちはイエス・キリストの救いを証ししたでしょうね。証どっかにしまってある。証は使わないと虫に食われちゃうよ。そういう人いたもん昔ね。素晴らしい証をするクリスチャンがいたそうです。でみんながその人のところに証を聞きに来たそうです。最初熱心に喜んで証していました。そのうちにだんだん面倒くさくなってきた。もうひっきもきだず証聞きに来るもんだから、だからこれ読んでっつってね、印刷して渡すようにしました。だんだんだんだん波が引くように人も来なくなって、そしてある時ポツンと、あなたの証素晴らしいという噂を聞いたんだけど、ちょっと聞かせてもらえませんかねって人も言ったんです。で神さんに聞きました。おい、俺の証持ってきて、あんたあそこの引き出しにしまったでしょ、自分で取ってらっしゃいなんて言われてね、引き出しねって言って虫食われてもう読めなかったって話です。証はいつも生き生きと日々の生活の中で、日々の信仰生活の中でいつもリバイブされていなくてはいけません。命を持った証として日々証をされなければなりません。私たちはその証をここにこの世に語りかけていかなくちゃいけません。どんと胸を張りなさい。そしてキリストのことを大胆に語りなさい。 私たちクリスチャンがクリスチャンと呼ばれるようになったのは、アンティオケの土地からですよね。エルサレムで迫害を受けたクリスチャンたちが散らされて、でアンティオケまでやってきたときに、そこのアンティオケの町で初めて、彼らはクリスチャンと呼ばれるようになった。クリスチャンというのは今はかっこいい呼び名ですよね。今は生かした名前ですよね。でもその当時はキリストバカっていう言葉です。あいつらは夜と触るとキリストの話をする、だからキリスト野郎だという、キリストバカだというニュアンスで、あいつらはクリスチャンと呼ばれるようになった。クリスティアノスと呼ばれるような。今私たちはそのクリスティアノスの実質を持っているだろうか。いつも胸を張りキリストを明かし、そして大胆にキリストを述べ伝えるものであるか。そのことはいつも自分問われなければなりません。何とかしてどのような方法でも一人でも救うために、パウロは言いましたね。幾人かでも救うためです。私たちはキリストの証しを胸を張って誰にでも大胆にその証しをしていくものとされたいと思います。馬鹿にされてもね、はキリスト、はいらねえ、断れることが多いと思います。でもめげなさんだ、神は私たちと共にいます。だからこそ私たちは正義の胸当てをしっかりとつけて胸を張って生きていく必要があるのです。足には平和の福音の備えを履きなさい。平和の福音、私たちが足に履いているのは平和の福音です。福音は平和を実現するものです。世の中には多くの争いがある、多くのいさかいがある。先週ね、学んだように夫と妻、そして親と子、そして雇用主と従業員、そういうところで多くの争いやいさかいがあります。すべての人間関係の問題をキリストの福音は解決していきます。キリストの福音を広めるのはこの世界に本当の平和を実現するためです。私たちはそれを履いて歩いていかなければなりません。歩いたら福音の備えを履いたら行進するのね。兵士は足に福音の備えを履いたら、それを履いてザッザッザッザッと、パレードじゃダメよ、同じとこぐるぐる回してね、行進していくんですよ。外に出、そして敵地に、敵と戦うために前進していきます。それが平和の福音の備えを履いた足だ。良き頼りを伝える者の足はなんと立派でしょう、そう書いてあります。私たちは良き頼りを持っていく。イエス・キリストを信じたら家庭の争い解決しますよ。イエス・キリストと共に歩くならば人生に喜びが来ますよ。愛せない人が愛せる人に変わりますよ。怒ってばかりしていた人が穏やかな人に変えられますよ。この世界を争いや混乱で支配しようとしている暗闇の力に対して、私たちは平和の福音を足に備えながらそこに入っていく必要があります。そして16節、これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。盾は自分を守るものです。悪いものが放つ火矢を見なけすことができます。信仰の大盾によって私たちは悪いものが放つ火矢を消すことができます。信仰がなければ揺り動かされません。主が共にいるのでなければ私たちは立ち得ません。主が私たちを愛していて くださるならば、私たちは何も恐れることがありません。その信仰が失われるようにサタンはどれほど様々な策略を用いるでしょうか。あの葬儀に出た後、私はね、難しいなと思いました。 親しいけど、愛してるけど、でもなかなか福音を語っても語っても受け入れてくれない人たちが、どうしたらイエス・キリストに立ち返ることができるだろうか。人間的に考えたら絶望しますよね。人間的に考えたら方策はないかもしれない。でも私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストから目を離さずにいなさい、そうヘブル書で教えられています。私たちが信仰をどのようにして盾としてかざすことができるか、私たちはイエス・キリストにのみ私たちの信仰の土台があることを言います。イエス・キリストの後をたどること、イエス・キリストに従うこと、イエス・キリストのように歩むこと、そこから目をそらせるから私たちは信仰から外れていってしまいます。盾を使えなくなってしまいます。私たちはイエス・キリストによって立つときだけ悪いものが放つ火矢を見なけすことができます。アシジのフランチェスコというね、有名なクリスチャンの方いらっしゃいますけれども、彼なんかももう何度も何度もサタンが来て攻撃するんですね。罪を指摘する親父さん、ベルナルドネという人ですけれども、同じお前は本当に商人ベルナルドネの息子ではないかと、ね、何を気があってクリスチャンで生徒だなんて言われてやってんだろう。もうサタンはね、そういう一番彼の負い目、彼の嫌なこと、そして言われたくないところを集中して攻撃してくるんです。でもその中にあって彼は祈りによって、そう、確かに私はそのようなものだ、そのような人間の息子であり、そしてそのような人生を歩んできた、でもそれを否定するものではないけれども、でもこんな私を神は憐れんでイエス・キリストにあって救ってくださった、サタンによされ主の皆によって滅ずる、彼はその信仰に立って立ち上がることができました。私たちもサタンによって攻撃を受けますよ。サタンは巧妙ですから、私たちが一番弱いところをついていきます。夫婦関係、親子関係、周りの職場での人間関係、そしてそういうところで一番弱いところを指摘しながら、だからお前は神のためにどうすることはできない、あ、だからあなたは神を愛して神に従っていくことができない、縛ろうとします。しかし主は私から目をそらさずにいなさいとします。私があなたを愛した愛を決して忘れるなとします。そこに私たちの信仰の大盾が出来上がっていくんです。そして私たちが被るのは救いの兜、そして御霊の与える剣である神の言葉を受ける。私たちは救いの兜によって頭を守ります。皆さんは自分の救いについて考えを明確に持っていますか。私は救われたい、私は救われているんだ、その救いの信仰を揺り動かす哲学、考え方、いろんなものがこのサタンから、私たちのところに届きますが、それを兜をきっちりかぶってそれを跳ね返します。施策を守んなさいというのです。私たちの考えを、考え方をこの世の与える全ての悪しき影響から守ること、そして御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい、これは繰り返しになりますけど、御言葉をしっかりつかみなさい、ね、そしてそれは鞘に収めていてはいけません。私たちがその神の御霊の剣を、神の言葉を使う時にサタンは打ち破られるのです。だから私たちは全ての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈る。私たちの祈りは本当に御霊による祈りでなければなりません。祈りって自分で自力ではできないです。本当の祈りはまず祈れない人は、神様、御霊によって祈らせてください、私を祈りの人にしてください、主よ、この祈ってる通りねっちゃう私を作り変えて、主よ、燃えるような祈りの人にあなたが作り変えてください。祈らなければ始まりません、祈らなければ変わりません、祈らなければ神の国の 神の国はこの地上に実現していかないのです。私たちはどんな時にも御霊によって祈る。絶えず目を覚まして、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし祈りなさい。祈るのは忍耐があります。そしてこんな私が、そしてこんな自分が祈れるだろうか、すぐ試みて、あ、ダメーなんてね言うのではなくて、主よ、あなたは私を祈らせることがおできになります。どうぞ私を熱心に神の国の実現を見る、そして望む、そして心から待ち望むものに変えてください。まず祈ろうではありませんか。私たちはそうしてこの地上にイエス・キリストの王国が実現していくのを心から待ち望むのではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたは教会を戦闘の教会として、戦う教会として召集されました。私たちには具足があり、武器があります。どうぞ私たちが力強く御霊の与える剣を振るっていくことができるように、このようにやって大胆にイエス・キリストの御名を明かしすることができるように、力強く恐れることなくサタンの技を打ち壊すために、あなたが私たち一人一人を性別して清めてお使わしくださいますようにお願いします。この御里の群れから本当に多くの人々がさらにあなたを喜び、そしてあなたに信じ、そしてあなたの栄光をおめでたえる賛美の民がさらに増し越えられていきますようにお願いします。感謝を持って大きな御手に祈り、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。はい、歌いましょう。賛美聖歌の638番を歌います。主は私たちのために、天に住まいを備えていてください。その喜びに向かって私たちは前進していきましょう。やがて天にて歌います。Thank you.
円のゴールに駆け込むまで私たちは地上の長谷場を本当に力いっぱい知りたいと思います。それでは礼拝の献金をします。おのおの主に対する感謝と献身の心を込めて思いの新たに捧げようではありませんか。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りはイエス様がこのように祈りなさいと教えていかれた模範的な祈りをする言葉です。それでは心を合わせ共に祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
Oh.
祷いたします。仰ぎ乞い願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
祈りと御言葉に心を持ちましょう。よろしくお願いします。